はい、皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました中西則次と申します。皆様方には平素から母が大変お世話になっております。また本日このような素晴らしい機会を設けていただきました親先生はじめ諸先生の皆様方に心よりお礼申し上げます。今朝はですね、このような素晴らしい場に立たせていただきましたことに心から感謝してですね、皆様方にとって少しでもお役に立てるよう精一杯心を込めて発表させていただきますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。先ほどご紹介の中にもありましたけれども、私はですね、昭和49年8月7日生まれの45歳です。現在は朝倉市に在住をしていまして、仕事は父の後を継いでですね、不動産賃貸業を営んでいます。家族はですね、妻と子供が3人おりまして、3人息子なんですけども、長男が中学3年生、次男が小学6年生、で三男が、保育園の年長なんですね。でこのような、環境の中ですね、今私先ほども言いましたように45歳なんですけども、本当に今幸せな人生をですね生かせていただいてます。本当にあの幸せに満ち溢れた日々を生きることができてるんですけども、それはなぜかと言いますと、私のですね、長男と次男が発達障害という障害を持って生まれてきたんですね。私はですね、彼らから本当の幸せって何なのか、人生において何が大切なのかっていうことをですね、たくさんたくさん教えてもらいました。子育てという言葉がありますけども、むしろ私はですね、子育てを通して私の方が育てられたなというふうに思ってます。今朝はですね、そんな私が発達障害児を授かったことによって気づいたこと、気づかされたことについてですね、少しお話をさせていただきたいというふうに思っています。その前に少し発達障害について補足説明させていただきたいと思いますが、発達障害という障害について皆様はご存知でいらっしゃいますでしょうか。最近ですね、非常にこれは増えてきている障害ですので、この名称ぐらいは聞いたことがあるという方いらっしゃるのではないかと思いますけども、この発達障害という障害はですね、病気ではありません。脳機能に関する障害なんですね。で、大きく3つの、症例に分類することができまして、自閉症という症例と、あとADHD という、これは注意欠如多動性障害というんですけども、これとあともう一つ LD という学習障害ですね。この3つに大きく分類することができる障害です。この障害の特徴的な部分としましてはですね、主に見た目はこう、普通というか至って普通に見えるんですけども、コミュニケーションに関する部分でちょっとこう障害がありましてですね、例えばこうその場にふさわしいこう空気を読むことができなかったり、相手の気持ちを察することができなかったりとか、あと言葉の使い方がちょっと独特でちょっと変わってたりとかですね、あと、落ち着きがないとか、興味の対象がものすごく限定されているといったですね、昔でいうクラスに1人か2人かはいたちょっと変わった子という、そういうイメージの、障害となってます。で、私がですね、妻と結婚をしたのが2003年の10月24日です。ですから今月もうすぐ結婚記念日なんですけども、でその翌年ですね、2004年の12月15日に、長男が生まれました。で本当に可愛い赤ちゃんだったんですよ。私はですね、初めてその長男を抱っこした時ですね、もうトンビがタカを産んだとはこういうことだなと思ってですね、 本当にですね、人の親となった喜び、幸せというのをですね、感じながら子育てをしてたんですけども、そんな折ですね、3歳児検診にちょっと長男が引っかかりましてですね、ちょっと病院で診断を、診察を受けてくださいと。で、よくその事態が飲み込めないまま、その診断を受けてですね、で、その時に、お医者さんからですね、この子は自閉症ですという診断が下りましてですね、で、将来は言葉が喋れるかどうかもわからないですし、自立できるかどうかもわかりませんって言われたんですね。で、その時はですね、もう本当に目の前が真っ暗になってですね、もう絶望的な気分になって、とてもじゃないですけど、その現実を受け入れることはできなかったんですよ。で、そんなはずはないという思いがあってですね、本当に一晩中ですね、子供のようにわーわーわーわー声を上げて泣きました。こんなに涙が出るんだなっていうぐらいですね、もう泣けて泣けて仕方がなかったんですけど、一晩中泣き明かした結果ですね、私が行き着いた答えというのが、でも、この子は何も悪くないっていうことだったんですね。この子は何にも悪いことをしてないのに、障害というハンデを背負ってこれから生きていかなくちゃいけない。そう思った時にですね、私は父親として、彼がなるべく生きやすくなるように、できる限りのサポートをしてあげることが私の務めではないかなということに気がつきまして、その日を転機にですね、私は長男の障害を受け入れてですね、長男が少しでも生きやすくなるようにできる限りのことをしてきました。例えば幼稚園の時ですね、こういう自閉症の子っていうのは朝散歩をするといいですよと幼稚園の先生に言われてですね、朝散歩をすると、足から来るその刺激がですね、脳に伝わって脳が活性化されて一日の流れがスムーズになりますよというのを聞いてですね、それから当時私はサラリーマンで結構仕事は忙しかったんですけど、毎朝5時に起きてですね、で、朝ごはん食べて身支度整えて、毎朝6時から7時まで、長男とずっと散歩をですね、してたんですよ。暑い日も寒い日もですね、本当真冬とかは手足の感覚がなくなりながらですね、寒いね寒いねと言いながらですね、一緒に、散歩をしたりとかですね、あと、長男の幼稚園で初めての保育参観があった時、幼稚園の保育参観っていうのは、ちっちゃいお子さんがですね、初めてその家庭から、その幼稚園という社会に、子供たちの社会に飛び込んでいって、で、家の中では見せなかったその成長した姿を見て、親はすごく、嬉しくなるっていう、そういう場なんですけど、その幼稚園の保育参観に行った妻がですね、もう涙が出てしょうがなかったっていうんですよね。あまりにも他の子とは違うから、この子の将来が、哀れに思えてきて、本当に、涙が止まらなかったのかっていう、話を聞いてですね。で、それを聞くと本当に、この妻と守ってあげたいなってですね、そういうふうに思いながらですね、いろんなことありました。紆余曲折ありましたけども、なんかそういった問題があるごとにですね、長男が、私の中にあった障害に対する偏見とか、あと固定観念とか、なんか執着みたいなものを一つ一つ外していってくれたんですね。で、あ、そうなんだっていうことをですね、私は長男から教えられていきながらですね、子育てをしてました。ただ、その子育てをしている中で、次男がいましたんで、私はやはりどこか無意識で、次男に期待してた部分っていうのもあったんですね。長男は自閉症。だから、この次男が、お前頼んだぞっていう気持ちでは、あれですけど、この彼が長男を助けてってくれるであろうっていう、そのどこか期待みたいなのがあったんですよ。で、そうして、子育てをしている中ですね、ある時、この次男までもですね、自閉症という診断が下ったんですよ。で、これはですね、本 当に私はもうこの現実はもう到底受け入れることができなくて、そんなわけはないって思いがあってですね、それだけは絶対にありえないと思いまして、その現実を拒絶したんですね。それの現実はとてもじゃないですけど受け入れることができなくてですね。で、その頃は正直言って現実から逃げました。家に帰るとですね、そういう見たくない現実を見せつけられるのが嫌なので、もう毎晩のように飲み歩いてですね、深夜遅く帰宅するような、そういった生活をしてました。そしたらですね、ある時いつものようにこう酔っ払ってですね、深夜帰宅してみるとですね、妻がいないんですよ。妻の姿がないんですよ。で、テーブルの上に遺書が置いてあってですね、本当にそういうこともありました。もう次男の障害を受け入れるか一家心中するか、もう本当にそんなところまで追い詰められて、やっとですね、ようやく私は次男の障害も受け入れることができたんですね。でもその時にですね、もう本当に決めたんですよ。もういいって思ってですね、もう常識の世界では生きないって決めたんですね。常識の世界ではもう一切生きない、すべてを受け入れて、すべてを感謝して生きていこうって決めたんですよ。それからですね、本当にいろいろありました。子供がいじめられたこともありましたし、不登校になって長男も次男も二人とも学校に行けなくなってですね、本当にもう家中大変だった時もあったんですけども、すべてに受け入れて、すべてに感謝して、何か意味があるはずだと思ってですね、取り組んでいった結果ですね、だんだん、子供たちも落ち着いてきてですね、まあ、今では長男も次男もとても元気に過ごすことができてます。で、本当にですね、この発達障害児を授かって、その障害を受け入れて、その障害と向き合った子育てをしていく中で、私は幸せの本質とは何なのかっていうことに気づかせてもらったんですよ。幸せっていうと、私たちは何かこういいことがあったらそれが幸せだってこう認識してしまいがちですよね。例えば、仕事で昇進したとか、昇給したとか、子供が受験に合格したとか、部活で優勝したとかですね、そういった特別なことがあると幸せだと認識してしまいがちなんですけども、そうじゃないんだなっていうことがですね、次第に分かってきまして、私は幸せの本質っていうのは何も起きないことなんだなっていうことにですね、気づかせてもらいました。何も起きずに、ただ子供が元気でいてくれるっていうことがですね、こんなに幸せなのかっていうことに気づくことができたんですね。例えば、今皆様方の中でお子さんがいらっしゃる方がいらっしゃいましたらですね、初めて我が子と対面した時のことをですね、ちょっと思い出してみていただきたいと思うんです。初めて我が子と会った時、初めて我が子を抱きしめた時、なんて思われました？私はですね、長男と初めて会って、初めて長男をこの手に抱いた時ですね、あ、生まれてきてくれてありがとう、とにかく元気で育ってほしいと思ったんですよ。そう思って考えてみるとですね、今その夢って叶ってますよね。生まれて、子供が生まれて、まず初めて会った時に一番に願った願い事、元気でいてほしいっていうその願い事っていうのは叶ってるんですよ。でも子供が成長するに従ってですね、なんかこう子供がいるのが当たり前に感じてきてですね、そうすると周りの子とか過去の自分と比べてですね、もっとああなってほしい、こうなってほしい、あれもしろこれもしろ、これ全部親のエゴだなということにですね、気づかせてもらいました。ですから私は子供が発達障害という障害を持って生まれてきたことによってですね、幸せの本質に気づくことができまして、本当にいてくれるだけで幸せって思えるようになったんですよ。そしたらもう本当に毎日が幸せでしかないんですね。何か問題が起きてきたとしてもですね、例えば次男が不登校になってですね、一時期ずっと学校に行けなかった頃に 学校に行けない自分を許せないんですよね。で、次男が自分のことをものすごく卑下して私に訴えかけてくるんですよ。なんで自分を産んだんだと、もう死にたいとかって言ってくるんですよね。で、そういう時に私が次男に言ってたのが、何を言ってるんだ、そんなことを思う必要はないよと。お前はまた多分はっきりとは分からないと思うけど、人間が生まれる確率って4億分の1なんだよ。お前に生まれる確率の人間って4億人いたんだよ。4億人でマラソンして、お前が一等賞になってお前が生まれたんだよ。お前になる、なろうとしてた人間というのはあと3億9099万9999人もいたんだよ。4億分の1の人間なんだよ。もうそれだけで奇跡じゃないか。もうパパはお前がいてくれるだけで幸せだよ。だからそんなふうに思うことはないよっていうふうに声をかけることができるようになったんですね。これも本当に発達障害というその障害児を授かったからこそ私が気づけたことだったなというふうに思ってます。本当に今こうして考えるとですね、私は誰でもそうなんですけど、人生に課題というものをですね、大きな課題というものを持って誰もが生まれてくるんじゃないかなというふうに思ってます。その大きな課題というのは一見すると辛くて苦しくて、なんで自分だけこんな目に遭わなくちゃいけないようなことなのかって思いたくなるようなことなんですよ。でもそうじゃなくて、例えば辛いっていう漢字がありますけど、辛いという漢字に横棒が一つ増えたら幸せに変わるんですよね。だから辛いな、なんで自分だけこんな目に遭うんだろうって思うようなことにですね、一つの気づきが加われば、これは課題じゃなかろうか、このことから何か大切なことを学びなさいって言われてるんじゃなかろうかと思って、その課題と向き合えたとき、気づきを得られたときに、その辛さに一つの欲望が加わって、それが幸せになるんじゃないかなと、本当に私はそう思ってます。私の人生の課題は障害児と向き合うことでした。障害児を授かることでした。それが私の人生の課題であるということに気がついてですね、その課題を受け入れて、そして、ここから何かを学ぶんだということに気がついたらですね、辛かったその障害、子供の障害が幸せに変わりました。それが今私がですね、この障害児を授かって今一番実感していることです。で、このように発達障害児の子育てを通じた中でですね、同じように障害を持って、発達障害を持っているお子さん、親御さん、たくさん見てきました。皆さん困ってるんですよ。何にも悪いことしてないのに、ちょっと変わってるっていうだけで、ちょっとこうみんなと同じことができないっていうだけで、いじめられたり、虐げられたりしてですね、肩身が狭い思いをしてるお子さん、親御さん、たくさんいらっしゃるんですね。なんかそういった現状をですね、知るにつれて、もう私の中にはもうどうしようもないこう熱い思いというのが湧き上がってきてですね、これから私はですね、発達障害とか不登校の子たちを対象としたですね、学校を作って、そしてそこの校長先生に私がなろうというふうに思ってます。その学校はですね、答えはその子の中にあるっていうのがモットーなんですね。答えはその子の中にあるっていうのを教育のモットーとして、子供の個性をですね、尊重して、子供のいいところ、長所を伸ばしてですね、そして将来的には自立につながっていくような独自のカリキュラムを組んでいきたいなというふうに思ってます。で、この特徴的なのはですね、その学校の敷地内に、私は不動産賃貸の仕事をしてますので、賃貸物件を作ってですね、で、日本全国から困ってる発達障害のお子さん、親御さんが移住してこれるような、そういった環境を作りたいと思ってるんですよ。で、この賃貸住宅の中には、食堂があったり、コミュニティスペースがあったり、お子さん用の療育の施設が、スペースがあったりしてですね、障害を抱えたお子さん、親御さん、皆さんがですね、みんなで協力して、みんなで助け合って、みんなで笑顔になれるようなですね、そんな学校を作っていきたいと。いうふうに思ってます。で、またこの学校の敷地内には賃貸住宅の他にもですね、 公園があったり、畑を耕したり、井戸を掘ったりしてですね、こう一つの町みたいになってるんですね。障害を持った方、その親御さん、みんながですね、笑顔になる夢のようなですね、町をこれから作っていきたいなというふうに本気でそう思ってます。で、この夢の町をですね、実現すべく、私はその教育関係の方とか、障害施設の方とかとに直接お会いしたりとかですね、連絡を取ったりしてですね、話を進めていこうとするんですけども、やっぱり話がこう壮大であるがゆえにですね、なかなかこう前に進まない。これはちょっとなかなか難しいかなと思ってた矢先なんですけども、つい先日ですね、全国講師オーディションなるオーディションがですね、行われているという告知がふと目に留まりました。その時にですね、私聞こえたんですよ。これに出なさいと聞こえたんですね。で、と思ってですね、私はそういうオーディションとかっていうのは出たこともありませんし、なんかそういうこう自分の思いを喋ってそれに順位をつけるとかっていうのはあまりこう関心はしないなと思ったんですけども、出なさいと言われたので、その声に従ってですね、出ることにしたんですよ。で、今まさにその予選期間中なんですけども、このオーディションというのはですね、今100人以上の方がエントリーされてまして、その中で10分間自分の思いを喋ってます。で、これが選挙みたいなシステムになってましてですね、投票制になってまして、投票数の上位ベスト8、上位8人が12月1日にですね、東京で行われる決勝戦に進むことができるんですね。で、私は何としてもその決勝戦に行きたいなっていうふうに思ってます。それはどうしてかっていうと、そのグランプリが欲しいとかですね、その何か決勝戦まで行って自分のその名誉とかその地位がどうのこうのとか、そういうことでは全くなくって、その決勝戦の舞台に立てばですね、3万人以上の方がその決勝戦の場を見てくれるんですね。なので私は日本中にですね、私のこの志を問いかけたいと思ってるんですよ。私はこの夢の街を作りたいんだと。だからこれに賛同してくれる人いませんかと。私のこの志はどうですかっていうことをですね、問いかけたいなというふうに思ってますので、まだ予選期間中ですから、もしですね、ご協力いただける方いらっしゃいましたらですね、ご投票いただけると非常に嬉しく思います。今日はですね、私のその人生の課題、私が発達障害児授かってですね、一番大きな私が授かった人生の課題と向き合い、それを受け入れた結果ですね、辛いなと思ってたことが一転して幸せに満ち溢れた毎日に変わったという、私の本当に実感している思いというのをですね、お話しさせていただきました。このような場をいただきましたことに心から感謝いたします。ご清聴ありがとうございました。